オ、高岡大好きな仲間たちと一緒に進めていきます。パーソナリティは私、高岡のほわかりコーポレーションで代表を務めています新井理恵です。今週は瑞龍寺さんに遊びに来ました。瑞龍寺住職四谷道光さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
瑞龍寺さんといえば、私も県外の方と一緒に何度かお邪魔させていただいてるんですが、住職とこうやってお話を聞かせていただくのは初めてでして、
はい、
はい、ありがとうございます。今日は、
はい、
今日はちょっと瑞龍寺さんについてお話を伺いたいと思うんですが、
はい、
歴史からとかですかね。
はい、
はい、
あの瑞龍寺は前田利長という、
はい、
あのお殿様の菩提寺として作られているんですが、
ええ、
あの高岡を開かれた方でもあるわけですね。
うん、
ええ、
はいはい、はい、
であの前田利長という方は利家公の後を継がれているんですけれども、
はい、
立場上前田家としては利家が初代なんですが、
うん、
加賀藩としては初代は前田利長なんですね。
うん、
120万石の礎を築かれたという意味では利長様は相当、うん、あの功績がある方なんです、
はい
はい、で高岡という場所は、
はい、
あの金沢からある程度離れた場所にありますね。
そうですね、
ええ、
はい、
でも前田家っていうのは、
はい、
あの金沢と高岡をちょっと分けて作ったんだと思います。
うーん、
意味合いとして。
そうなんですか。
でこれなぜかっていうと、はい、前田家って徳川から奥さんもらってるじゃないですか、
はい、
となると、
はい、
たくさんの隠密がつくわけですよ。わかります、隠密。
隠密っていうと忍者みたいなもんですか。
うん、そうですね、隠密じゃないわけです
、はい、
そうするとたくさんのスパイが入るわけです、徳川に対していろんなまずいことやってるんじゃないかとか、
うん、あ、なるほど、
取り潰しをされる可能性があるわけです、
うんうんうん、
ですから金沢はあくまで文化の町にして、
うん、
離れた高岡に重要拠点を置いた、
うん、
ですからある意味あの、はい、ちょっと徳川との関係性の中で、
ええ、
あまり表沙汰にしたくないような、
うん、
いろんな武器であったり、
うん、
産業であったり、
うん、
そういったものはちょっと隠したいところがあるわけですよ。
うんうんうん、
三代利常という瑞龍寺を作ったお殿様は、
うん、
鼻毛を伸ばして馬鹿を装ったという有名な
言葉
なんですね、
はいはい、
ええ、ですからその辺のことを考えると、
ええええ、
あくまで金沢文化の町にして、
ええ、
お茶であったり、
はい、
そういうものを表に出して、
うんうん、
文化の町にすると、
うん、
でそれに対して高岡っていうのはものづくりじゃないですか、
はい、
でこれは裏を返すと、まあ、作ろうと思えば武器だって作れるわけ
で、なるほど、そうですね、
ええ、
うん、
そういうふうな意味合いもあるんです。
うーん、あ、そうだったんですね、ええ、で瑞龍寺さんはどうしてここに。
そもそも瑞龍寺ってこれだけ立派なお寺なわけですが、
はい、
金沢にここまでのお寺ってないんですよ。
ないですよね、
ええ、これは裏返すと、
うんうん、
そういった立派なお寺を作るってことはどういうことかってことです、
うん、どういうこと。
結局、
はい、
立派なものを作るってことは誰が作るかってことです、
うんうん、
職人さん作りますよね、
はい、
職人さんにとっては、
ええ、
やっぱり腕のいい職人さんが集まるっていうのは 裏を返すとそれだけたくさんの仕事があるってことです、
うん、
で単にぶつけやっつけ仕事じゃなくってきちんとした技術を持って素晴らしい全国でも指折りの立派なものを作るんだ、
うんうんうんうん、
そういう意味においてはやっぱり立派な伽藍が必要になってくるんです、
うん、
言ってみれば今でいうインフラ投資ですね。
あ、
ええ
ええ、
ですからこれだけ立派なお寺ができたって言い方ができると思います。
あ、そうだったんですね。職人さんがたくさん高岡にはおられたということですね。
まあ、呼び寄せたわけですよ。
あ、高岡に。
そうです。
ええ、
やっぱりその高岡の伝統産業の礎を作ったっていうのは利長さんだと言っても過言ではない。利長というか、
うん
うん、その後を継いだ利常さん、
うんうん、
その流れですね、
うんはい、そうなんですね、はい、なんかこんだけ大きな瑞龍寺さんを高岡に作られたのはその職人さんが、
ええ、
呼び寄せたから、
ええはい、
でも不思議ですね。私にしてみればなぜ加賀に、あ、石川に作らなかったんですか。
やはり距離ですよ、
はい、
うん、高岡という場所は非常に重要なハブなんです、
うん、はい、
あの能登半島に行くにしても、うん、金沢に行くにしても、
うん、
まあ、五箇山の方に抜けるにしても、
うん、
重要なあのハブなんです。ここを押さえとかないといけないっていうのが高岡の場所なんです、
はい、
だから瑞龍寺って関って言って、
ええ、
昔から地名関なんです、
はい、
でここは重要な関所だったわけです。
なるほど。
そこに抑えるための立派なお寺を作る。でも、前田家って一国一条例が引っかかってるんですよ、
はい、そうですね。
だから高岡城も廃城にしてるでしょ、
うん、
つまりお城は作っちゃいけないんです、
うん、
金沢以外のお城は潰さなきゃいけない、
うんうんうん、
でも、まあ、富山藩とか大正寺藩は藩を分けたんでお城は残してもいいんですが、
うん、
他の重要拠点に関してはお城は作れないんです、
うんうん、
じゃあお城の代わりになるのが何かってことです。
うーん、それでお寺だったんですね。
そうですね。他の大名でも例えば、伊達政宗は松島に瑞巌寺って作ってます。瑞巌寺は仙台にはありません、うん、あれは松島です、
はい、
20キロぐらい離れてますからね、
はい、
金沢から言えば高岡が40キロぐらい、 ある程度の距離感が必要なんですよ。
はい、あ、なるほど、そうやったんですね、はい、すごい深い歴史を教えていただきました。はい、
はい、
で宗派としては
曹洞宗です。
曹洞宗、
はい、
曹洞宗は前田家が曹洞宗やったんですか？
いや、そうじゃないんです。そもそも前田家が北陸に渡ったのは、うん、北陸の一向宗、今でいう浄土真宗を抑えろっていう命令があったわけです、
はい、
それで一向宗っていうのは、
はい、
阿弥陀信仰ですけれども、
うん、
分かりやすい反面阿弥陀みの信仰形態なんですよ。
うーん、
ですからキリスト教の一神教と、
うん、
信仰形態としてあんまり変わらないところがあるんです、
うんう
ん、ですから信長も含めて、
うん、
戦国大名にとってはそれを抑えなきゃいけないっていう背景があったんです、
うんうん、
それで北陸に渡った前田家にとっては、
はい、
言ってみれば一向宗の対抗宗派であった曹洞宗との関係性を強めたっていう事情があります、
うん、はあ、そうやったんですね。じゃあ石川にも曹洞宗のお寺はたくさんあるんですか？
あります。でもむしろやっぱり高岡というか、うん、こっちの方にそういったお寺の方が多いですね。
うん、
昔は寺町って言って、
はいはい、
そういう浄土真宗のお寺さんを集めて、
うん、
その周りを曹洞宗とか、
うん、
真言宗とか、
うん、
そういったお寺で日蓮宗とかのお寺で固めてたような、
うん、
見張ってたようなところがあります。
そうなんですね。
いろんなことは過去の経緯としてはあります。
はい、全然戦争があったわけじゃないけどやっぱりあるかもしれないということでやっぱ見張ってたとかそういう拠点ができたっていう
感じ
です
か？各々のその260年という徳川の天下はありましたけれども、
うん、
その中で各々の非常に厳しいその、うん、関係性はやっぱりずっと続いてたんだと思います。緊張感もあったんだと思いますよ。
面白いですね、そんな深い話は。
いやいやいや、
はい、でもこんな話聞き出すときっと時間がなくなってしまうと思うので、今瑞龍寺さんのやっぱ来たことない人たくさんおられると思うので、見どころとかこれからなんかイベントなのか何かされることがあったら教えていただきたいなと思うんですが、
またゴールデンウィークぐらいになりますと、
はい、
ライトアップもございますし、
夜のですね、
はい、そういったいろんな行事もございますので、
はい、
あと、お寺の方に実際来ていただいて、
うん、
見ていただくってことが大事だと思いますので、
はい
はい、
誰でも来ていいんですよね。
そうですね、
うん、
ただ何と言いますか、
うん、
お寺っていうのは単にお参りしたというだけじゃなくて瑞龍寺のようにある程度歴史があるものに関しては、
はい、
一回見ただけじゃ分かんないんですよ。一回見て、
うん、
こんな感じか、二回目見て、あ、こうなんだ、三、
うん、
回目見ると、あ、そういえばこういうこともあるんだっていう。
その一回二回三回のどういうふうに見てったらいいかっていうなんかポイントとかありますか？
例えば、
はい、
大河ドラマってありますよね、
はい、
大河の流れの中でちょっと見てみるってのも面白いんですよ、
うんうん、
だから織田信長がやってる時は、
うんうん、
信長の視点から瑞龍寺ってどうなんだろうなと、瑞龍寺には織田信長の石廟があったりしますよね。あと今度は明智光秀じゃないですか、
はい、そうですね、
で明智光秀と前田家ってどうだったんだろうなとか、
うん、
そういうふうな見方もできたりするんですよ。
あ、なるほど、そういう歴史もここにはあるんですね。
あります。
それって誰かに聞けたりするんですか？
いや、言うこともありますけれども、
はい、
やはりご自身でそういうものを見つけて、それでそれをいろんなブログであったり、そういうのに書いてみると面白いと思いますよ。
あ、はい、それをなんかブログとかツイッターとか、そういうもので対話をしていくような感じですかね。
一回だけ見て分かったような気持ちになるっていうのが一番まずいんだと思います、
うんうんうん、
何度か見たいと分からないものっていうのはあるんです、うん、
深 深いですね。
勝者の歴史と敗者の歴史を見ながら、うん、いろんな人の立場に立ってこの人はどう考えたんだろう、うん、この人はどう思ったんだろうってことを一つ一つ、うん、何度も見ながら読み解いていくっていうのが、うん、実は歴史であったり、うん、宗教もそう、
うん、
まあ、実は宗教も歴史なんですね。
というと、
やっぱり人なんですよ、
うん、
人と人との関わりの中で生まれてくるのが宗教ですから、歴史もそう、全部そうなんです、
はい、
関わるべき論で物事は見てない、はい、見れないってことです。
いや面白いですね、はい、住職の話が聞きたいと思ったらどうしたらいいんですか。
忙しいことは忙しいんですが、おればそれなりに、はい、お答えはいたしますので、
あ、そうなんですね、はい、おられたら。
そうですね、
はい
はい、
おられるかどうかっていうのは受付でお話
を、聞いてみてください。
わかりました、はいはい、それではどうも今日は本当にありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
高岡レディオ、高岡大好きな仲間たちと一緒に進めていく番組、今日は瑞龍寺住職四谷道光さんにお話を伺いました、ね、私たちは日本人ですよ。日本人のこのなんか魂の中にというかこの DNA の中に残っている歴史ですよね。この歴史を実はあまり知らない。勝者の歴史しか私たちは習わないし、歴史の教科書で習うのは本当にさらっとしか習わない。でも、まあ、敗者の歴史とか本当の歴史を学ぶことで今の実は時代に生かせること、そういうことがたくさんあると私は思いました。今日本当はですね10分なんかで話がまとまるわけもなく、瑞龍寺の住職の話は奥が深くて実はもっと話を聞いていたかったんですけれども、またの機会に行こうかなと思います。そしてですね、住職は3回は絶対来た方がいいよと言われましたけれどもね、私実は3回以上行ってますが全然この歴史は勉強されてませんということに分かりましたんで、もっともっと言ってですね深い歴史を勉強したいと思います。皆さんもどうぞぜひ、もしよければ私と一緒にですね瑞龍寺さんに行って高岡の歴史から日本の歴史いろんなことを学んでみませんか。なおこの番組は FM 富山ホームページポッドキャストからもお聞きいただけます。ぜひチェックしてみてください。週替わりでゲストをお迎えしてお送りする高岡レディオ、パーソナリティは私新井理恵でした。